皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。ダジャハオ。上田玲です。ランナーのためのインスタグラム連動型ポッドキャスト、ランニングチャンネル第188回になります。この回はですね、特別編として〇〇歳で始めましたの時にいただきました皆さんからのお便りを2回にわたってご紹介してまいります。188回と189回でお伝えしてまいります。皆さんからいつもたくさんお便りいただきありがとうございます。特にこの〇〇歳で始めましたの時はですね、ちょうど私が神戸マラソン、富士山マラソン、湘南国際マラソン、ガーミンラン、そして沖縄百景などなどですね、こうたくさんの大会に出ていた頃でして、そして皆さんもちょうど10月ぐらいから始まった第1位のシーズンの、まあ、まさかりということで、本当にたくさんお便りいただいておりましたので、2回に分けてお届けしてまいります。その前編です。どうぞお聞きください。それでは皆さんからいただいたお便りご紹介していきますが、まずは富士山マラソン、湘南国際マラソンについてのお便りたくさんいただきましたのでご紹介していきます。富士山マラソンの惨状を聞いてモヤモヤが収まらず、レイさんのお言葉に甘えてお便りしてしまいます。関門過ぎても走るのをやめるどころか、暴言を吐くような人間まで相当数いることが信じられません。ルールも守れず、マナーも悪い人間はレースに参加などせず、個人的に富士山が見えるコースを走っていればいいと思います。またこの大会に限らず、運営側もこのような不正には厳格に対応してもらいたいと常々思っています。不正を働いたり、他のランナーさんやボランティアさんに暴行、暴言を行ったりするような人間を見逃すことは、厳しく言えば他のランナーさん、ボランティアさん、協賛企業、交通規制に協力してくれている地元住民の皆さん全員の気持ちと行動を馬鹿にしているようなものだと思います。関門時間が来たら速やかに給水所を撤収し、交通規制も時間通りに解除すればいいと思います。とはいえ、関門から離れた各給水所の撤収時間の設定や連絡は難しそうなので、関門スイーパーみたいな役割を作ってはいかがでしょうか。背中に我々に追い抜かれたら関門オーバーなので棄権してください。これ以上は給水所は全て撤収します、交通規制も解除しますと書いた T シャツを着て、関門時間ぴったりのペースで走るランナーさんです。日本語バージョンと英語バージョン、あとは中国語バージョンあたりもあるといいですかね。そんな役割があれば、給水所のボランティアさんたちもこのランナーさんが通ったら撤収というのが分かりやすいですし、不正を行っている人間たちにも明確に見せつけられるので、文句も多少抑えられるのかと思います。スポーツイベント、それに関わる大多数の真っ当な人たちみんなにとって良いものにし、長く続いていくものにするため、運営側には事前のしっかりとしたプランニングと不正等に対する毅然とした態度を心からお願いしますといただきました。富士山マラソンね、もう本当にこう、私自身も見たことがないような情景が広がっていて、本当にショックというか、スポーツ自体が、まあ、性善説をもとに成り立っている部分が多くて、それはなぜだからというとスポーツだからなんですけど、やっぱり従わない人もいるっていうことを念頭に置いた上で、運営もちょっと考えていかないといけないんだろうなっていうふうには思います。富士山マラソンの場合、関門がですね、ちょっとイレギュラーな場所にあったりして、大抵関門ってこうバスがすぐあったりするんですけれども、ある場所ではバスが待機できるほどの幅の広さの道がなかったりとかですね、あと救護所と一緒になっていて、正規のそのコースと脇道にそれて救護所に行くルートっていうのがこうちょっと分かれてるところがあって、救護所の方に行けばいくらでもなんかこうすり抜けることができるみたいな部分があったり、かといってこういうふうに通る人いないでしょうっていう前提をもとに作られているので、いやでも本当にあれはショッキングでしたね。本当にその後の給水所も、その直前の関門で何時何分っていうのが分かっているので、それに合わせて給水所撤収するんですけど、撤収もできなくって、警察の人もなんとなくなんか変だなみたいな感じになってて、ちょっとね、異様な光景でした。でもちろんそのスイーパーの人間は、あのここから後ろ人来ます来ませんみたいなのは給水所の方にはお伝えしてます。日本の大会の上の方、優しい方多いので、あのもしもう間に合わないっていう方も、まあ、その直前に給水所があったりしたら、その方々を待ったりすることもありますし、まあ、見てきたことをできるだけこう具体的に正確に伝えるようには心がけています。 まあ、富士山マラソンでね、金払ってるから通せっていうおじさんがいて、まあ、中国語でまくしたってましたけど、お金を払う前にね、大会規則に同意してるからお金払ってるんであってね、お金払ってるから何でもしていいでしょっていうのは違うと思いますけど、その時私のあの中国語の語彙が少なくてですね、そこまでおじさんに言い返せる自分の語学力がなくて、すごく悔しい思いをしましたね。でもなんかそういう会話って普段絶対 しないので、まさか自分の頭の単語帳にそういうそのフレーズは用意してなかったので本当にびっくりしました。続いてのお便りご紹介します。半年ほど前にポッドキャストを知り、第1回から聞いています。現在に追いつくまで聞いて、追いついたらお便りしようと思っていましたが、追いつく前に我慢できなくなり、途中から週1回の現在版を聞いて、また過去版に戻るというランチャン活をしています。現在150回、追いついていないのに我慢していることの放送を聞いて、いろいろ我慢できずお便りしてしまいました。先日ジュビロ磐田メモリアルマラソンを走りながら最新版を聞いていたのですが、我慢していることの回答の中で、奥様に誘われて走り出してサブ 3.5 を目指すご主人のこと、奥様が理解できないというご夫婦のお話。私は万年練習不足で万年サブ5を目指しているランナーですが、万年サブ5を目指しているのでサブ4やその先は想像がつきませんが、どこかで憧れや私もいつかはという思いがあります。奥様もそんな思いがあったりしないかな。嫉妬というか置いてかれた気分というか、そうなら言葉にできないけど、ご主人やその仲間たちを実は羨ましいと思っていないかな、なんて思いました。ご主人にはサブ 3.5 はぜひ目指してほしいけれども、せっかく夫婦で同じ趣味を持っているのなら、奥様と一緒に奥様のペースで走れられる機会を増やしたら奥様も嬉しいのではないかな。そして奥様ももう少し記録を狙ってみる気持ちになってくれたら、ご主人も嬉しいですよね、なんておせっかいながらに思いました。ちなみにうちの主人は1キロ歩くのも嫌がる人で、マラソンを走る人なんて本気でバカじゃないのって思われています。そして2つ目、レイさんとは地域的にも日程的にも同じ大会にならないかなとぶーたれていましたが、なんと富士山マラソンに参加されること、その回の中で告知、レース中なのにやったと声に出してしまって周りキョロキョロしてしまいました。富士山マラソンでは残念ながらレイさんにお会いできなかったけれど、後半は関門と戦いながらギリギリで完走できました。レイさんのインスタ投稿にあったカッパのゴミ、あの場所で捨てていく人も目撃し、そこはゴミ捨て場じゃないですよって声をかけたかったけど、少し遠くて声をかけられず、そして8キロ過ぎのコースの脇の林に一人の男性が入っていくと、一人また一人と続き、7、8人の男性が、なんと集団トイレと化していてげんなり、レイさんの投稿や放送での関門と強行突破する人までいたことには驚きでした。私は一緒に参加した同僚さんも関門ギリギリランナーでしたが、走力で難しいのは分かっていたので、関門時間をスマホの待ち受けに設定して次の関門を頭に入れて、でも完走したくて時計とにらめっこで必死に走り、最後3つの関門を5分前に通過し完走しました。強行ポップトップなんて、そんなことをする人がいるんですね。レイさん本当にお疲れ様でした。関門にかかるような人はエントリーしなければいいのにという声もあるとは思いますが、止められてしまったら仕方ない、でもできれば完走したい、そう思って少ないながらも練習するし、当日を楽しみに出走する関門ギリギリランナーもいます。今回は同僚さんのフルマラソン完走のリベンジレースでしたので、ギリギリながらも3人が関門を越えてゴールで会えて本当に嬉しかったんです。富士山マラソン、すごくすごく素敵な大会なので、みんながマナーを守って気持ちよく参加できたらいいですね。本当に現在に追いついたらまたお便りしますね、といただきました。ありがとうございます。本当にあの関門ギリギリ間に合うか間に合わないかっていうところに本当にたくさんのドラマがあって、みんなできれば関門突破したいんですよね。けど間に合う人もいるし、間に合わない人もいる。本当に間に合わなくて、ね、泣いちゃう人とかもいますし、間に合っても次また次の関門まで、こう一番急がなきゃいけないのがその前の関門でギリギリだった人は、やっぱり次の関門結構厳しくなるのでかなり頑張んなきゃいけないんですけど、でもそうやってこう一つ一つクリアしていくことに、その自分の成長だったり達成感って味わえるものだと思っているので、やっぱね、そこはね、不正をしちゃいけないですね。その関門を取り仕切る人たちも別にその意地悪したいわけじゃなくって、本当にあの 2,3 秒とかなら OK してるケースも結構あります、ね、ランナー突っ込んできてるのに、そこでなんか本当にダメってなって、あと1メートルとか2メートルなのにみたいな、そこまでその鬼ではないので、なんか本当に間に合うべく人は間に合わせるようにしてるので、本当に運営上仕方のないことで関門って設定されているので、このポッドキャスト聞いてらっしゃる方はそういう ことをされる方はいないと私はもう断言できるぐらい皆さんすごくマナーのいい方だと思うので、でも周りにもしそういう方がいたらっていうかいないと思うんですけどね、ほとんどね。あとはゴミですね。せめて給水所に行けば一般的なマラソン大会はゴミ箱はあるので、そこまでは持って行ってほしい。誰かが拾うだろうって、その誰は誰なんでしょう、誰かわかんないから誰かが拾うでしょうっていう、その固有名詞じゃないわけじゃないですか。それはやめてもらいたいって思いますよね。まあ、富士山マラソンなんか本当に地元のボランティアの方とかはもう毎年慣れっこみたいで、今年は天気がいいから多いんだよみたいなことをおっしゃってましたけど、でもそれを片付けるのはその人たちの仕事じゃないですからね。せめて最初の給水所まで、そこまでは我慢して持っていただきたいなというふうに思います。続いてのお便りです。レイさんが以前の放送で富士山マラソンの残念な報告をしてくださったのを聞き、また湘南国際マラソンの取り組みなどを拝見して、私も大会でのゴミ問題についてはすごく関心があります。湘南国際マラソンと同日に行われた那覇マラソンを走りましたが、県外から走りに来た方にゴミ箱がなんであんなに少ないのと言われてしまいました。オフィシャルのエイドの周辺にはちゃんとゴミ箱が設置されていますが、それ以外のところにはあまりゴミ箱がなく、海が見える絶景ポイントも足元は紙コップだらけ。また沖縄の県民性なんだと思いますが、誰でもみんな応援しようという優しさで、施設エイドは日本一充実していると思われます。耐えることのない沿道からの差し入れに元気をもらえる一方、それがゆえに沿道からいただいたバナナの皮やチューチューの殻、氷の入っていたビニールなどゴミをポイ捨てしてしまうランナーさんがたくさんいらっしゃいます。私はレイさんが前におっしゃっていたように、ゴミ入れのポケットを一箇所作り、ゴミ袋のあるところでそこに溜まったゴミを捨てるようにしていますが、やはり走り慣れていないランナーさんやタイムを追い求めるランナーさんは近くにゴミ箱がないとどこに捨てるのか困り、つい道端にポイしてしまうようです。主催者側もゴミ箱の設置を増やすとか、施設エイドをする際には必ずゴミ箱を設置する、またランナーに対しても極力ゴミを出さない、ゴミはゴミ箱に入れるなどの呼びかけや対策を強化する必要があると感じました。私は一市民ランナーとして主催者側に何のつながりもないので、意見を言う場がなかなかなく申し訳ないなと思いつつ、ランちゃんを通じて思いを述べさせていただきました。いつか那覇も湘南国際のような取り組みがなされる大会になるといいなと思っています、というふうにいただきました。ありがとうございます。湘南国際マラソンはかなりこう先進的な取り組みをしてはいるんですけれども、だからといって紙コップがないから紙コップのゴミは出ないです。でもその出ないのは紙コップ出してないから出ないだけであって、他のゴミはやっぱりあるんですよ。まあ、ただ他のマラソンに比べるとまあ少ないかなとは思いますが、ゴミは出ます。結構今回困ったのは、あのチョコレートの包み紙でキャンディー包みって私は呼んでるんですけど、あのよくたくさんこう袋にたくさんチョコが入ってるやつは結構キャンディー包みになってるやつ多いんですけど、あのパッケージは透明な上にすごく軽いので風に舞っちゃうんですよね。で、湘南国際は海沿いを走りますので比較的風が強い大会ですので、なかなか取りに行きたくてもこうひらひらひらひらしちゃって、そのフィルムと追っかけっこになっちゃうんですよね。まあ、かといってその裸のままでチョコレート並べていいかって言ったら、それはちょっとね、あの衛生的にあんまりよろしくないと思われる方もいると思うので、ただやっぱり透明なやつはね見つけにくいので、見つけた時には時すでに遅しっていうこともあるんですね。そのランナーがわーって来ててなかなか拾えないとか、だからあんまりチョコレートってそういう色ないかもしれないですけど、なんか金色とかなんかすっごい目立つ色のパッケージだったらゴミとして見つけやすいんですけど、透明のものとか、あとジェルでも黒いパッケージのジェルはアスファルトの色と同化しやすい、特に雨が降るともうほぼ同じ色になってしまうのでとっても見つけにくいので、そのゴミの分かりやすさみたいなのも考えて、もし給食を出してくださるとすっごいありがたいんですけど、まあね、美味しさとかね、その食べやすさとかの方がやっぱり重視されるべきなので、まあ、そこ結構難しいところではあります。続いてのお便りです。今年の富士山マラソンに参加しました。先日のランニングチャンネルの振り返りでゴミやマナーの問題を取り上げられていましたが、自分はバスツアー参加で待機場所の公民館で荷物を預かってもらい、会場には走れる格好で前の方のスタート位置に着いたのと、走った後もゴールしてそのまま戻ったので、ほとんどそのような事態になっていたことに気づきませんでした。唯一昨年はスタート位置に着いた時にゴミ箱があり、 スタート前に摂取したジェルのゴミやレインコートを捨てるところがあったのになぁと思いつつ、初めのゴミ箱があるところまで持って走ったことぐらい。そういえば今年参加した東京マラソンもスタート付近にはゴミが散乱していて、こんなんだったかなと感じました。まずは自分がゴミをなるべく出さないように、ゴミをできるだけ持ち帰るように気をつけたいなと改めて感じました、というふうにお便りいただきました。ありがとうございます。そうなんですよ、なかなかね、後ろの方ではね、ものすごいカオスなことが起こってたっていうのが富士山マラソンです。で、そうですね、富士山マラソン、そのスタートの時に多分ゴミ箱なくって、でも結構スタートの時って例えば30分前に1個アミノバイタルの赤いやつ飲むとか決めてらっしゃる方多いじゃないですか。私もそうなので、で結構ゴミを手に持ってる方が多かったので、富士山マラソンでも湘南国際マラソンでもスタート前にゴミをこっちで預かりますっていう風に声をかけて回ってゴミを集めました。神戸マラソンなんかでは結構積極的にそういうことをやってたりします。やっぱりゴミが全く出ないっていうのはマラソン大会ではありえないので、どのタイミングでゴミが出やすいかっていうのをちゃんと把握した上で、どこにゴミ箱を置くべきかとか、どのポイントでボランティアさんに積極的にゴミを拾ってもらうかっていうか、ゴミを預かってもらうかっていうのをやれば、その道に散乱するとかそういうことはかなり防げるんじゃないかなとは思っています。やっぱりゴミを出さないでおきましょうっていうふうにその啓蒙したところで、それってもう普通にゴミを出さない人間からすると、もう ちっちゃい頃から親に言われてきたり先生に言われてきたり、もうそんなの当たり前だよっていうことじゃないですか。だから逆に言うと、ゴミ捨てちゃう人はそういう啓蒙活動があったとしても聞いてなかったり目につかなかったりするっていうか、見ないようにしてるっていうか、見えないようになってるというか、そういう状態なんじゃないかなと思うんですよね。だからゴミは出ちゃう前提で、それを道端に捨てさせないためにどうしたらいいのかっていうところが、本当にこう環境に優しいというか、その大会前の状態で開催の自治体に道路をお返しできる綺麗な状態にするためのポイントになってくるのかなというふうに個人的には思ってます。続いてのお便りです。富士山マラソンお疲れ様でした。今回は折り返しが短すぎて後方のレイさんをお見かけできませんでした。残念。エイドの黒糖コッペパンは絶対に走りながら食べきれないので、道中は泣く泣く見送り、最後のエイドでもらったものをバトンのように手に持ってゴールしました。せっかく安全ピンの回収なども行ってエコに注力していたのに、廃棄となるであろうパンはもったいないなと思います。幸い直接アンケートを送れましたので意見を送ってみました、というふうにいただきました。このパンね、ものすごい大きいんですよ。黒糖コッペパンっていう、普通にスーパーとかコンビニで売ってるサイズのパンがそのまんまのサイズで配られたんですよね。なので、比較的そのマラソンの経験のある方はこれ手に取ったとしても食べきれないなっていうのは瞬間的に判断できて、手に取らなかった方多かったと思うんですけど、やっぱりね、パン丸ごとですからね、嬉しくなっちゃって手に取る方も多くって、でやっぱり大きすぎって言って、その辺にパンが散乱してましたね。本当はなんか半分に切ったりとかそういうことも検討されたらしいんですけど、やっぱり感染症対策って、そのなんて言うんですかね、ランナー側の感染症対策っていうのはもうほとんどコロナ以前と同じになってますけども、給食とかそういう運営側のその対感染症の取り組みっていうのはまだちょっとある程度継続してる部分があって、なのでやっぱパッケージのままを渡さざるを得なかったっていう状況があるみたいです。それにしてもね、最初に見た時本当にびっくりしました。おっとっとって思いましたもんね。さあ続いてのお便りご紹介します。先日の湘南国際マラソンでのエコスイーパーお疲れ様でした。富士山マラソンでの体験を話されていましたが、私が富士山マラソンを走った時の出来事をお話しします。コース沿いにマナーを大切にの立て看板が立っているのですが、その看板の足元に紙コップやバナナの皮が捨ててあるのです。何かその光景がものすごく滑稽に見えました。私は使い終わった紙コップやバナナの皮を捨てる場所がないときは次の給水所まで持って走ります。せっかく公道を使わせてもらっているのですから、綺麗に使いたいものです。これは私が大会に出るときのマイルールにしています、というふうにいただきました。ありがとうございます。ちょっと本当にね、シュールというか笑えないんですけどね、マナーを大切にの下にゴミが散乱してるっていうのもね、 まあ、マナーを大切にっていうとやっぱりあれですかね、ぼんやりしすぎて広すぎるんですかね。ゴミを捨てないでって書いてあったらそこにもゴミは捨てられないですかね。いやでもその周りに捨てられちゃいそうな気はしますよね。やっぱなんか道に捨てるぐらい急いでるんだったらマイボトル持つとか、もうあのエイドの給食は取らずに自分で持ってるジェルだけで対応するとか、そうした方がいいような気はしますけどね。そのバナナの皮があるってことはバナナ剥いてない状態なので、剥かなきゃいけない手間とかいろいろ考えたら、もうそれだったらジェル飲んじゃった方が早いんじゃないかみたいな。あと紙コップももうね、捨てるぐらいだったら飲まなきゃいいと思うんですけど、マイボトル持っといた方がいつでも給水できるのでいいんじゃないかなっていうふうに思います。意外と湘南国際その紙コップでなくってみんなマイボトル持たなきゃいけないんですけど、結構早い方でもその次給水所だからこういうふうに走らなきゃとかそういうの考えなくていいから PB が出たっていう人もいるんですね。だからその分かんないですよね、その人をその人にとってそのマラソン大会でのどういう状況がそのいい記録に結びつくのかっていうのが分からないので、もしかするとその給水とか給食がストレスになってるかもしれない。なので必ずしもそこのお世話にならなくてもいいような状況を作ってみたら意外とストレスフリーになるかもしれないっていう事例もあります。続いてのお便り質問です。 Dさん質問です。富士山マラソンから湘南国際と走る中でランナーのゴミに対する意識は違いましたか？やはり湘南国際はゴミが少なかったり意識の高い人が多くいましたか？環境に配慮した大会を増えることを切に願い、私自身も微力ですが使い捨てのカッパは使用しない、湘南国際以外の大会でマイボトルランで走るなど行っていきますというふうにいただきました。ありがとうございます。やっぱゴミを出さないでおこうっていう意識は高いと思います。ただゴミが全くないかって言われたらそうではないですし、そういう点から考えると、そのうちの大会はこういう大会なんだって、その湘南国際なんてその紙コップ出しませんって、それに同意できる人だけ参加してくださいって、もう大会側がお膳立てをした方がなんかこういいのかもしれないですね。なんかマナー守りましょうとか言っても多分あのすぐには良くならないので、あと一つ思うのはやっぱりエリートってというか本当にオリンピックとかそのレベルの競技レベルの人たちがスペシャルドリンクのボトルをむやみやたらに捨てないようになれば意外と意識は変わるかもしれないなと個人的には思っていて、そのロードバイクではもうあの無限に捨てられなくなっているので、ただ全く捨てるなっていうのは酷な話なので、その捨てるゾーンっていうのを決めておいて50メートルとか100メートルとかその間の区間だったら捨てていいよって、じゃないとやっぱりこうどこでも捨てていいっていう環境は多分もう時代的にそぐわないんじゃないかなというふうには個人的にはすごく感じてます。結構スペシャルを拾うこと多いんですね。でいろんなところにやっぱり捨てられてます。右側にも左側にも捨てられてるし、こう掘り投げすぎてこう中央分離帯みたいなところまで飛んでいってるものもありますし、まあ、蹴られたりしてるのかもしれないですけど、だから早い人はそういうことやっていいんだっていうのはあんまりこう許されるべきじゃないのかなと思います。MGC の時にたまたま映像を見ていて、川内優輝選手が普通のドリンクですけれども紙コップちゃんとゴミ箱に捨ててたんですね。で2時間10分を切るような人たちがゴミ箱にちゃんと紙コップを入れるってすごく難しいことだと思うんですけど、それでもできなくはないと、まあ、MGC 参加者少ないので我々の市民マラソンレベルとは違うんですけど、けどやっぱりそういうトップの人たちがやっぱり見本にならないと本当にあの子供と一緒で大人の真似しちゃうみたいなところあるので、なんかそういうところから究極的には変えていかないといけないのかなというふうには考えていますというか、きっとそうなんだろうなと思います。続いてのお便りです。レイさん連戦お疲れ様でした。神戸マラソン、富士山マラソン、湘南国際と3週連続のプロギングお疲れ様でした。あれその前にクアイナもあり思想会も間にあったけれども水戸黄門もエンジョイプロギングもとお疲れ様です。そしてありがとうございます。湘南国際の写真や動画の良い笑顔を見てやってみたいなと改めて思いました。寒くなってきて手袋し始めたので走りながらちょっとでもゴミ拾いしてみようかなと思っていますというふうにいただきました。ありがとうございます。なんか湘南国際の時は本当に最後ランナーの皆さんから拍手をいただけて、まあ一人でやってる時もこうすごく励ましていただいたりとか声かけていただくこと多いんですけど、やっぱり一人で勝手にやってるのと大会の公式のお役目としてやってるのとではなんかやっぱり全然扱いが違うなっていうのはありますね。 一人で勝手にやってる時はね、あのただの物好きですからね、まあ、そういう意味では大会が本当にそのスイーパーの役割としてゴミも拾うっていうのを設定して全然その違和感のないことですし、ランナーの皆さんもすごく応援してくださることですから、ちょっとでも広がっていけばいいなと思ってますし、大会の運営の中にはそういうそのエコスイーパーみたいなのがあるっていうのを知らない方もいらっしゃるので、やっぱりそこは広めていくのは私の一つの役割なんだろうなというふうに感じています。こんなお便りもいただきました。先日の富士山マラソンなどでルール違反者などについて聞いたとき寂しくなりました。そんな奴らは今後どこの大会にもエントリーできない、参加させない仕組みを作れたらいいのになと思いました、というふうにいただきました。まあ大会の参加規則にそれを書くことですかね。場合によっては次回以降の大会エントリーできませんみたいな、あまりにもやっぱり大会運営規則上逸脱した行為をした人っていうのはそれなりにペナルティはあるべきでしょうね。プロの大会でもねありますからね、規定違反は。そういう人に対してはちゃんとそのね、あの出場停止とかいろいろあるわけで、それこそお金払ってるからいいだろうっていう問題では私もないとは思っています。まだまだ湘南国際富士山マラソンコメントお便りいただいておりますのでご紹介します。湘南国際のエコスイーパーお疲れ様でした。レイさんをはじめエコスイーパーの皆さんが応援、注意喚起しながらの完走、もう感謝と驚きで、制限時間ギリギリでゴールした私にはあんなに元気に仕事をしながら完走してしまう皆さんにはただただ尊敬の眼差しです。今回初めてのフル初大規模大会だったのですが、ゴミの多さ、補給食の散乱にはたまげました。ゴミ袋、ウィンドブレーカーなどはある程度はまとまっていましたけれど、まとめていれば捨てていいというものではないかと思いますが、ジェルのゴミもポケットに余裕で入りますし、ロードバイク用のウェアには背中にポケットがあるのですが、ゴミ袋、ウィンドブレーカーなどは十分入れられるので、最後までみんな携帯してほしいですね、というふうにいただきました。エコスイーパーの時は声をかけながら、まあエコスイーパーでなくっても大抵声かけながら走るんですけど、意外と声出してる方が楽だったりするんですよ。結局走ってる時ってこう呼吸をずっと繰り返すじゃないですか。だからまあ吐くと同時に声帯が開くというか、声帯を動かせばそれは声になるので、声を出すこと自体はあんまりその体力の消耗には実はつながらないんです。まあもう慣れちゃってるからっていう面もあるかもしれないですけどね。でずっと声出してるので多分うるさいなって思われてる面もあるとは思うんですけど、すごい元気だねって言われて、こっちも元気出るよって言ってもらえることがの方が多いので、できるだけ声は出すようにしてます。やっぱこう特に関門ギリギリの方々の近くになるとだいぶ悲壮感が漂ってくるんですよね。そのなんとなくのエリアのこう雰囲気がドヨーンとしてる感じになることが多いので、こうなんとかね打破しなくちゃっていうので一生懸命声出しております。さあ続いてこんなお便りもいただきました。湘南国際マラソンではありがとうございました。エコスイーパーとして走られるレイさんの前をエコランナーとして参加させていただきました。ブロギングは何度かご一緒させていただき経験済みでしたが、初めてのレースブロギングでした。大会時代がエコを大きく推進しており、参加者の方もそのつもりなので普通の大会よりゴミは少ないんだと思いますが、やはりいろいろ落ちてはいました。過去の放送でもありましたが、やはりジェル、カイロ、大会で配られる補給食の袋など落ちてしまったと思われる手袋や、湘南国際ならではの給水用のソフトフラスクなどソフトカップが割と多くありました。その後の給水大丈夫だったのかな。感謝されるために参加したいわけではないのですが、ランナー沿道の応援の方々から感謝のお言葉をいただき、本当にやってよかったなって思いました。一人でも多くの方にせっかく走らせてもらっているので、ゴミを落とさずきれいに帰ろうって思っていただけたのなら最高です。ゴミ拾いスクワットでいい筋力トレーニング &LSD にもなりました。またぜひ参加したいと思います。レイさんにランニングチャンネルに出会えたからのご縁に感謝です、というふうにいただきました。ありがとうございます。湘南国際マラソンはエコスイーパーというその私がそうだったんですけども、一番後ろを走る人間とエコランナーといって、その他のゾーンを走るそのプロギングをしながら走る人たちも多数いまして、なのでこう挟み撃ちというか、なるべく本当にゴミを最後に残さないっていう工夫が仕組みとしてされていました。でランナーの方は、沿道の方から本当にたくさん声をかけていただいて、ありがとうとかね、ご苦労様とか、 言っていただけるってことはやっぱりゴミを拾うことはいいことだし、ゴミを捨てることは悪いことだっていう認識は皆さんの中にあって、それをこう実際行動としてどういうふうにしていけばいいのかわからないというか、けど実際に行動に移しているのがエコスイーパーだったりエコランナーだったりするので、そういうお褒めの言葉をいただくんだと思うんですね。だからやっぱりそもそもゴミを出さないっていうところが一番大切だとは思うので、本当にせめてゴミ箱のあるところまで一緒に旅をさせてあげてほしいなというふうに思います。続いてのお便りご紹介します。レイさん、湘南国際のクリーンアップスイーパーお疲れ様でした。3週連続でのフルマラソンでのプロギング活動、本当に頭の下がる思いです。大会ごとに特徴はあったと思いますが、国民性や地域性とかも関係ありますか？ぜひご意見をお聞かせくださいということで、地域性はそこまで、ないです。実はで、どうしてもゴミの種類が決まってくる要素としてはやっぱり気温ですね。当日の気温、あったかいか寒いかによってまず回路の量が全然違うので、落ちてる回路の量がそこは気温によりけりっていう部分と、あとまあこれ私以前も申し上げて、こう皆さんからもいろいろこうコメントいただいたんですけど、ゴミを託す託されないっていう話、フルマラソンでプロギングをしていてゴミをこう託されると、これもよろしくって言われる、まあ、実は神戸マラソンが一番多かったんですけど、けどこれ私自身が自分でお金を払って参加者として参加をして落ちてるゴミを拾うっていうことをやってる時に、他のランナーからゴミ託された時にこれってどうなんだろうと思うんですけど、逆に大会公式のボランティアとして湘南国際とか富士山とかもう拾いますよと、私は拾う人なんですと、大会公式なんですってなるともうもらいますよってなるんですよね。だからこれも自分がその大会参加費を払ってレースプロギングをする時との心持ちの違いというか、これなんかすごい結局自分勝手だなと思ったんですけど、私自身が、まあ、それはお金出してる出してないって結構大きな問題ではあるんですけど、でももう拾うって決めたらもう人からもう積極的にもうもらうことにしようって思いました。まあ、実はその富士山マラソンまでは大会公式で拾うっていうお役目を自分自身がやったことがなかったので、そのどういうその自分が心持ちになるのかっていうのを自分でもあまり想定できてなかったんですけど、実際にそのボランティアとしてやってみたら自分一人だけじゃないっていうこともあって、やっぱより積極的になれる部分も正直あって、なのでもうゴミ託される問題はもう自分の中でのモヤモヤはなくなりました。さて続いてお便りご紹介します。湘南国際マラソン、僕も走りました。すれ違いでお見かけしたらありがとうと叫ぼうと思っていたんですが見つけられずでした。そんなレイさんに感化され、12月10日の日曜日、地元の横浜で初めてプロギングイベントに参加します。新しいランの楽しみを見つけられそうな気がしています。また感想お便りまたはインスタにポストしますというふうにいただきました。 FM 横浜さん主催のプロギングイベントですよね。ガーミンランと同じ日にあったやつで、結構横浜綺麗だなと思ったんですけど、それでもそこそこありましたというふうに参加された方からは話を伺いました。そういうイベント全国各地で行われていますので、ご興味ある方はぜひぜひ参加してみてください。続いてのお便りご紹介します。先日湘南国際マラソンでレイさんに会いたくて青森から来ましたと声をかけさせていただいたものです。初の県外ランで2回目のフルマラソンでした。絶対完走しますとレイさんに宣言したものの、残業続きで直近の練習が全くできていなかったせいなのか、早い段階で足裏が痛くなりペースダウンしてしまい、35キロの関門を突破できず、30キロくらいから関門を突破するまでのペースが頭の中で再計算できなくなっており、関門に来てこれ以上走れないことを知り思わず号泣してしまいました。心拍も上がり足もボロボロだったので泣き崩れそうな形になってしまい、スタッフさんに車椅子を必要か聞かれてしまいました。声を上げて泣いていたら悔しいよねと他の女性ランナーさんに声をかけていただきました。 レイさんのお声掛けも嬉しくて、あの時は足の痛みも引いていました。遠藤にも知らない方なのにめちゃくちゃ応援してくださって、励ましてくださって、とても楽しい初遠征となりました。皆さん本当にありがとうございました。最後にですが、関門でめちゃくちゃ応援しているレイさんのことをはじめ、レイさんだと気づかずとても声を張り上げていらっしゃったので、いつものポッドキャストの時と声が違っていらっしゃったのでとてもびっくりしました、というふうにいただきました。また湘南国際マラソンお疲れ様でした。あの、私ももちろん覚えていまして、会うために来ましたというふうにおっしゃっていただいて、あ、これ会えたからよかったけど、これ会えなかったらすごい責任私重大だなと思ってすごいびっくりしてたんですけど、でその時はそこそこいいペースで走ってらっしゃったので、そのままの調子で行けば大丈夫とお声かけして見送ったんですけれども、35キロで関門だったというので、湘南国際マラソン結構あの関門が後半にかけて小刻みなんですよね。確か35、37、39と2キロごとに関門があるんですよ。もうこれは本当にあのスイーパーをやってる我々もまあまあきついと思っていて、というのももう最後の最後ってかなり海沿いで風がすごいんですよね。なのでもう本当にもう関門ギリギリの方って足が終わっちゃってる方が多いので、その一歩を踏み出すだけでもかなり辛いのに、それに加えて風が強いとなると本当にもう本当に大変なので、皆さんに本当に声をかけながら私たちも前に進んでました。声がでかいのはね、あの私あの実は声が大きい声が出せるんですよ。しかもあの翌日声枯れしないんですよ。これはあの私以前の職場が証券会社なんですけど、大声を張り上げないといけない部署ってどんな部署だよっていう感じなんですけど、あの大声張り上げないと成り立たない職業だったので、今はもうその職場から変わって5年以上経つので、だいぶちょっとね喉の感じがあの普通の方に戻ってきてるんですけど、それでもあの比較的あの大声を出せる訓練を受けてきてるので、躊躇なく大声が出せて声も枯れないんですねあのそういうこう職業上の特性がまさかねこんなところで生かされるとは私自身も思ってなかったですけれども、存分に生かせております。でも今回本当にね悔しい思いをあのされたかと思うんです。悔しさをバネにっていうこともありますけど言葉ありますけど、バネというか糧にしていただいて、次また諦めずに挑戦していただきたいなと思います。さてこんな方もいらっしゃいますので、お便りいただきました、ご紹介します。2021年にランニングチャンネルのプレゼントに当選しミリオンマイルライトをいただいたものです。その節は大変ありがとうございました。当初は運動不足解消目的で始めたランニングというかほぼウォーキングでしたが、プレゼントをきっかけに気がついたらシューズ、ウェア、ポーチなどネットショッピングでポチポチやるようになっています。2022年は横浜マラソンのファンランに参加し完走できたのを良いことに、2023年は横浜マラソンのフルマラソンに無謀にもポチッと。初フルマラソンは制限時間ギリギリで完走というか、後半はほぼ泣きながらの完歩でしたが、ゴール間際からゴール後何とも言えない達成感を味わうことができました。そして先日は湘南国際マラソンのフルにエントリー。レイさんが参加されるのは知っていたものの、お会いするのは難しいと思っていましたが、ランナーの中からひときわ大きな声援の声が聞こえてきたなと思ったら、なんと。でもご挨拶できず申し訳ありませんでした。今回も達成感を十分に味わうことができました。これも2年前のプレゼントのおかげ、背中を押してもらったおかげです。本当にありがとうございました。直接お礼をお伝えできませんでしたが、この場を借りて感謝の意をお伝えしたいと思います。いや、まさかプレゼントきっかけでフルマラソン完走されるまでになるとは思いもよらずというか、2年越しの後日談ということで本当にありがとうございます。ミリオンマイルライト、あの私もまだあの未だにって言ったらですけど、ミリオンマイルだから壊れないのでずっと使っておりまして、あの輸入されてるね会社さん、つい何ヶ月か前に東京にいらっしゃったのでお会いしたりとかして、いやでもそんなプレゼントから本当にこんなにこう素晴らしい体験談を送ってくださるまでになって、本当に私もプレゼント企画やっててよかったなって思ってますし、あの今でこそ結構そのポッドキャストにそのインスタグラマー案件を振り向けていいですかって交渉すると OK いただける先多いんですけど、まあポッドキャスト自体がそこまでそのメジャーじゃないっていうのと、あとはその聞かれる回数ですね、その YouTube とかに比べるとその格段に少ないんですよ。格段に少ないんですけど、でも ポッドキャストの特徴としてはめちゃくちゃよく聞かれるんです。ちゃんと聞いてくれる。なので YouTube の物差しでポッドキャストを見るとえらい再生数少ないなって話になるんですけど、ポッドキャストの物差しで YouTube を見ると再生時間短ってなるんですね。まあ、先日このポッドキャストも YouTube に配信できるようになりましたっていう話をしたんですけど、まあ短いです。だから聞いてくれとかそういう話ではなくって、それが YouTube なんだと思います。こんな1時間近くある番組誰も聞いてくれない。まあでも YouTube でポッドキャスト聞くよっていう人もゼロではないので、こうね、選択肢の一つとしてどこからでも選んでいいですよっていう環境をできるだけ整備したいなと思って、その中の一つが YouTube なので、まあそれに対応したっていう話なんですけど、いやでも本当にありがとうございます。プレゼントのしがいがあるって言ったら変なんですけど、これからもプレゼント企画頑張っていきたいと思います。さあまだまだいただいておりますのでご紹介していきます。以前のマラソン関門強行突破勢の解決策はないか考えました。関門アウトの残念賞メダルを作って関門で首に強制的にかけてあげるっていうのはどうでしょうか。そして関門で蛍の光を大音響で流して終了感を出す、これでどうでしょうというふうにいただきました。なんかね、終了感を出すっていうのは重要かもしれないですね。北海道マラソンで関門で収容されたらバスに乗るじゃないですか。で、北海道マラソン夏の大会なので、シートのそのなんていうんですか、頭当てのところに薄い温泉タオルみたいなのが かけてあるんですね。で、多分皆さん汗かいてらっしゃるから、その汗がつかないようにその温泉タオル1枚かけてあるんだと思うんですけど、で知り合いがその DNF になって、でそのタオルもらって、そのタオルがノンフィニッシャータオルだって言って、その本物のフィニッシャータオルからしたらめちゃくちゃちっちゃいし、めちゃくちゃ薄いし、もう無地なんですよ。だけどそれを持ってその北海道の大通公園 のテレビ塔の前で写真を撮るっていうのをやってて、めちゃくちゃポジティブだし、めちゃくちゃ面白いなと思って。いや、なんか収容バスだからこそなんか体験できる何かみたいな、あとなんかね、お疲れ様でした、なんか来年またチャレンジしてくださいねみたいな、その残念とかかわいそうとかそっちじゃなくって、なんかポジティブななんかにこうつなげれるアイテムがあればいいですね。それが逆になんか人気になっちゃったりとかしてね。昔なんか DNF キャップとかありましたよね、トレーラーの大会かなんかで。まあ無駄に経費かかってしまう可能性はあるんですけど、なんかね、ポジティブなものに変えれるといいですよね。ということで、ここで一旦前編は終了となります。後編に続きます。後編もいろんなお便りいただいておりますので、どうぞ楽しみにしておいてください。ということで、ランニングチャンネル第188回をお届けしてまいりました。皆様、次回の放送まで良きランニングライフをお過ごしください。それでは